さあ、オープニングで、まあ、日本でも臓器移植のしてもいいよって言っていらっしゃる方が、まあ、40% 超えてるぐらいいると、はいはい、いうことなんだけども、現状としては、そんなにこう移植医療っていうのは、数多くないっていうことなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそう。亡くなった方からの臓器提供、そうしたいなという気持ちは諸外国と一緒だけど、我が国は、提供者が少ないわけなんですね。
これ、じゃあ逆に聞きますけどね、臓器提供が、多い国とか、なんかその辺のランキングで出て
る
んですか？
出てるんですね。あれ、ひとみちゃんさ、あ、ひとみんって言うんだっけ？
ひとみんっていう風に呼ばれてます、みんなに。
じゃあ、ひとみさんさ。
全然言ってないじゃん。
一応そ、振られたらひとみんすればいいね。
お任せしますよ。はい。
世界で一番臓器提供が多い国ってどこかわかる？
どこだろう？
まあ、やっぱ絶対、海外のには間違いなくて。
まあ日本は少ないって言ったからね。
ね。アメリカ。
うん。アメリカね。これ6番目ぐらい。
うっそ。俺もね、なんかね、アメリカのイメージあった。
ごめん、5番目。
5番目。まあまあまあ、その辺、
ね、その辺、
そう。アメリカではない。
アメリカ5位なの？
違うんですよ。
なんか、海外ドラマとか見るとさ、やっぱりね、アメリカの人たちの方が印象が強いんだけど。
ところがね、答えを言うとね、実はヨーロッパでスペインなんですね。
1位、スペイン。
スペイン。
これ、ダントツ1位。
はぁ、ダントツってどんな？
どのくらい
の？ですね、人口100万人あたり何人提供者がいるかっていう数字でね、
はいはい。
直近でね、34.4人、100万人あたりね、
まあ、新潟が80万だから、新潟よりちょっと大きい都市に住んでる人が年間で33人ぐらい
いるってことですね。で、日本はね、実は世界最下位なんですが、
最下位、
最下位、
人口100万にするとね、臓器移植法の法律がある国だけでね。
はあ、
日本は100万人あたり何人だ、大体
100万人あたり、
最下位だよ。
ひとみんだよ。
関係ある？ 13 人ってこと？
なんで？そんな、誰がダジャレ言える
13もあったら多分最下位にはなってないわ。じゃあ、3人くらい。
3人。
日本はね、約 0.9。1位ないんです。
1位ない。
は？
どう思う？
それ最下位だな。
そうだな。
スペインの33分の1。
じゃあさ、なんでさ、そんなに差があると思う？
なんで？
でもほら、医師は、
あ、そっか。
ヨーロッパの人たちと変わらないんだよ。
40% あるんだもんね。
となると、やっぱ制度面ですかね。
いいこと言うね。
来たよ！
6年目！
6 年目！
お願いします。
おい。いきなり振り返る。
もう素直に聞く体制です。
聞きたいもんだって。
実はね、日本人の死生観とか宗教観とかいろいろ難しいことを言う方いらっしゃるんですが、それも確かにあるんですけども、データ的にはですね、国の制度が一つ問題があります。で、ちょっと難しい話しますと、オプティングインという制度を取ってる国と、オプティングアウトっていう制度を取ってる国、これ何が違うかっていうとね。
オプティングって何なんそれ？
オプティングインっていうのはね、
はい、
国民の自由意志を尊重する法律、私は臓器提供してよと言った人を叶える法律。
なるほど、
オプティングアウトっていうのね、私は嫌だよと言わない限り国民全員ドナーという法律を取ってるとか。
へー、だから、なるほどね、
その私は嫌だよと言わない限りっていうところは、もうちゃんと勉強して自分は嫌だよと表示しておかないと、既得になったらみんなドナーと扱われてしまう。で、そのヨーロッパの多くはオプティングアウト、嫌だよと言わない限りってやつなんですね。
なるほど。
で、さっきアメリカっつったよね。アメリカはオプティングインっつって、したいですよって言った人を叶える法律なんだけど、これ日本と一緒なんだけど。
一緒ですね。
アメリカ5位だよね。
すごい。
で、ラジオではふさわしくないデータを皆さんに見せますが。
何ですか？
紙、紙。
あ、グラフが出てきました。
そうそうと。でね、人口100万あたりの数で、提供したいよといった人の意思を叶える法律で動いている国を、例えば日本も含めて、イギリスだとか、ドイツだとか、オランダ、アメリカはそうなんだけど、その中でも、やはり日本は一番少ないと。
ああ、ちょっと見せてもらっていいですか？
これ、ラジオじゃないみたいだけど。
ねえ。ああ、全然だね。日本、アメリカの5分の1ぐらい。
そう。まあね、そんな状況であるから、まあ、制度の問題も一つなんだよね。その上で国民性っていうのがあるから、やはりなかなか、 現れないということと、もう一つ大事な問題は、はい、既得になった時にその人の意思を拾えるようなシステムがあるかどうかっていうことです。具体的には医療機関においてそのシステムがちゃんとあるかどうか、
うん、
法律ではそのシステムを作りなさいってことになりました、
うんうん、で実際現場でどうなのかっていうね、
うん
う
ん、
やっぱりね助けることが第一使命のね救急の現場で、
うん、
見取ることを先行したシステムはやっぱり作りにくいところあるんですよね。
なるほどね、
うん、だけどねやっぱり少し考え方変わって、臓器を提供することが目的ではなくて、
うん、
この人は残念ながら既得になっちゃったと、
うん、
その人はどうやって最後を迎えたいか、よく言うリビングウィルですよね、
はいはいはい、
これをちゃんと医療機関は聞きましょう、
うん、
そこに臓器提供の希望がある人がいれば臓器提供を叶えましょう、
うん
まあ、こんな風に、新潟県はシフトしてきてますね。
なるほど、まあ、っていうとまたこれも、うんお医者さんであったり医療機関であったりするんでしょうけど、その意識改革もそうである、うん、あるし、
ね、
そのシステムを作っていくのはこれ一概にドンって言ってもなかなか育たないっていうかね、そうそうそう、うん、それでき難しいですよね。
新潟県もね99年から、
はい、
そういうふうにしようよって救急の先生方と僕ら一緒にトレーニングしてきました、う
んはいはい、
で新潟県は多くの医療機関、特にあの中核病院というところではうん、そういうふうな体制が整いつつあります。
ほいほいほい。
でさっき人口100万あたりの話したでしょ、
うん、
で新潟県は人口100万あたり6年間の平均でも 1.6 人、新潟県だけだよ、
全国の平均を大きく上回ってるわけ、
うん、2倍以上田舎の一軒が支えてる形、
うん、
一番多い年で 3.3 人って年があった。
へえ。
2006年の出来事。
よし、じゃあ曲の後ちょっと新潟県の現状も聞いてみましょうかね、
うん
はい、
いい振りだね。
へへん、6年目。
はい、それではミハエル・ベッカムさんからのリクエスト、スピッツ、チェリー。